さて、じゃあここからは、はい、コーナーみたいなのをやろうと思ってるんですが、
はい、
まずは僕ですね、 SF の方から、はい、僕は前第4回ぐらいの時にあのなんだ再結成するアーティストを調べるみたいななんかやったような気がするんですけども、
ね、
まあ、その時にあのオリコンのランキング年間ランキングとかを貯めている集めているみたいなことを言ったような気がするんですが、
はい、
まあ、あのそのランキング年間ランキングが出るのが次の年の頭ぐらいにあの雑誌で出るんですね、
はい、
で、まあ、今年というか、まあ、去年分2011年分も今年2012年になってから出たので、
はい、
早速購入して、まあ、見たんですけれども、
はい、
まあね、まあ、結構あの極端な傾向がいくつかあるなと思ったんで、まあ、その辺について、
ね、
まあ、要はざっくりと2012年の音楽業界というか売り上げとかその辺について傾向をちょっと考えてみようと、
はい、
どの程度需要があるのかよくわかんないですけど、
はい、ありがとうございます。
僕はちょっと、は
い、お願いします。
好きなので見てみたいと思います。で、まあ、大体結構テレビとかね、そういうニュースとかでやってたりするから分かってる人も多いと思うんですけど、今回は結構あのすごくてですね、まずあのシングルチャート、主にシングルチャートについて語りますが、
はい、
今回ベスト、5全部 AKB なんですね、
はい、そうですね、
フライングゲット、エブリデイカチューシャ、風は吹いている、上からマリコ、桜の木になろう、はい、これまあ何年か前に嵐が1位2位独占とかそういうのはあったりとかしてたんですけど、はい、で去年も実際 AKB が1、2とかなんかそんくらいだったような気がしたんですが、
はい、
今回すごいのは、まあ、そのトップ5全部そうっていうのに加えて、
はい、
全部ミリオンだという。
そうですね、
あのこのご時世ね、
だから AKB のシングル CD を、
うん、
普通の年間シングルと一緒にしていいのかなって気持ちがするんだけどな。
そうなんですよね、実際、うん、
まあ極端な言い方しちゃうと、ね、またいろんなある方はたくさんいると思いますけども、
うん、
ね、CD 付き握手券なとこもあるわけじゃないですか、うん、
まあそうですね、うん、握手券がない、上からあまりことがないないって聞いたような気がしたんですけどね。
本当に、
うん、まあただ A 版 K 版 B 版があってそれぞれ曲が違うから全部欲しい人はやっぱり3枚少なくとも買わなきゃいけないとかそういうのあったりとかするんでね、なんどうなんだろうなとかいろいろ思うんですが、
はい、
まあね、本当、まあ、どんな売り方にしてもでも100万売るっていうのはすごいんですよ。
そうですね、
何しろもう何次の6位の嵐、嵐もすごいんですけど、
はい、
6位7位嵐に入ってて、それが60万ぐらいなんですけど、
60万売れてるんですね、うん、嵐ね。
具体的な数を言うとオリコンの人に怒られそうなのでそのぐらいにしておきますが、
はい、
まあ、まあネットに載ってますからね、
あのそれはいいんじゃないですかね、
許してくださいよ。で、まあ、だから60万だって本当すごい、今の世の中的にはすごいんですが、
そうですね、
5位と6位で40万ぐらいの差があるわけですよ。
うんうんうん、
いや、まあすごい売り上げの差だなと思いますし、その AKB っていうものの影響力すごいんだなと思います。
はい、
で、あの AKB とあと今嵐って言いましたけどジャニーズ系がやっぱり、まあ、今年も強くてですね、まあベスト10トップ10内の中に、
はい、
AKB 関連とジャニーズ関連以外何があるかなって言ってみたら、
はい、
8位にある丸々モリモリだけなんですね。
ああ、なるほどね。
あれはちょっとほらなんか社会現象なのになったのか僕ちょっと見てないから分かんないですけど、
ね、
結構ほらみんな知ってて、
う
ん、お子さんも踊ってたりとか、
まあ、ポニョが売れたのと同じ理由だよね、うん、きっとね。
大人が聞いてもまあ可愛らしいとか楽しそうみたいな感じで結構受けがいいみたいで、
そうですね、
うん、だからまあいい感じにこう世の中にフィットしたんだろうなとは思うんですけど、
うん、
それ以外は全部もう AKB 系とジャニーズなんですね。嵐とジャニーズ、嵐とキスマイフット2っていうのがデビューしたんですよ。キスマイフット2っていうグループがあのデビューしたんですね去年。
はあ、
はい、でその人のデビュー曲が10位に入っていると。で AKB はあとね、9位に SKE48 が入ってまして、
うん、はい、
まあすごい、まあ、ベスト10内に AKB 関連が6作品でジャニーズ系が3つかという感じで、もうほとんどもうジャニーズと AKB 系と。
お
でまあいろいろちょっとあのなんか今のオリコンのやつは500位ぐらいまで載ってるんですけど、はい、そこまでみんなもう本当鬱陶しいので、はい、頑張って100位までは見ましたと。
はい、
はい、であの傾向、まあ、今の傾向が顕著なんですけど AKB 関連とジャニーズ関連がまあ強いと、はい、でもう一個挙げられるキーワードとしては、まあ、これも結構言われてますけど K-POP。
あ、はいはい、
あの韓国のアーティストが日本であのデビューしたりとか出してたりするのが結構あの勢いがあるという、
はい、
でそれらをあの何作品あるかっていうのを数えてみたんですけど、はい、AKB が50位以内だと16作品。
お、年間ですよね。
年間です。お、50位の中に16、ジャニーズ系は18、
はい、
K-POP6 だから合計40なので、うん、それらじゃないその丸々もりもり的なこう、はい、純粋に頑張ってる、純粋に頑張ってるというのもなんか変、皆さん頑張ってるから失礼なんですけど、その系統じゃない人たちは10個しかないと。
本当にもうすごいひどい状態ですね。
すごい売れだから、その人気もあるし売れてると。
あ、
でベスト100に広げるとちょっと、もうちょっとあの緩和されて、AKB が、20作品で、
はい、
ジャニーズが23、 K-POP が増えて14、うん、で67だから、まあそれ以外の人たちは33、それでも33、うん、
100位っていうと大体どれぐらいの売り上げになってるんですか。
そうで100位って言っても、まあ前はねそれなりに結構売れてると思ってたんですけど、
はい、
100位、まあ皮肉にも AKB なんですけど、ポニーテールとシュシュって、あの
あれそんな低いの順位、
あれでも一昨年です。
あ、なるほど。
一昨年の5月、
ひどい
話だ。一昨年の5月の総選挙で、うん、あの県が入っ、うん、総選挙の投票権が入ってたやつですね。それが去年も7万売れてたと。
すげー、
すごいですけど、7万売れるとベスト100に入っちゃう時代なんだなっていうことにちょっと僕は、
まあそうですね、
うん、驚きで。でまあいろいろ見てみると、
はい、
どこから行こうかな。まあ AKB 関連からまず見ていくと、まあベスト100のうち AKB として出してるのが9作品、まあだから去年リリースしたのは先ほどの5作品ですけど、その過去に出してるやつもまあ引き続き売れてたりとか、ヘビーローテーションとかそういうのがあったりとかしてね、はい、そういうのがあると9作品。あと SKE48 って栄の名前の栄の人たちが3枚入ってて、はい、で去年デビューした NMB48 が2作品入ってて、はい、でここからは派生ですね。ノットイエットが3作品、これなんだ、あ、自分で書いたのによくわからない、板野友美さんですね、
はい、
2作品、前田敦子さん1作品、フレンチキス3作品、ノースリーブス、うん、2作品、渡り廊下走りたいセブンが3作品、ディーバが1作品、 あと SDN48 が1作品と。
うん、
皆さん分かるかな、うん、これ、うん、分からない人はとことも分かんないと思うんですけど、これみんな、はい、何かしら AKB に絡んでる人たちだと思ってていただきたいんですが、まあ、売り上げに多少のなんか波っていうのは、まあ、あって、もちろん AKB が一番売れるとか、はい、そういうのはあって、まあ、派生の人たちはどうしてもターゲットになる人が減ってる分、
うん、
ファンもちょっと分散されちゃうのかな、だから売り上げ的に若干差はあったりとかするんですけど、
はい、
まあまんべんなく30作品入ってるわけですよね、
うん、
これはまあすごいですよね。1 グループなんだ団体が30作品レコード会社と考えたとしても、まあ、レコード会社は実際違うんですけど、ね、でも考えても100位以内に30作品を入れてくるっていうのは結構そのいわゆる普通の音楽業界でやってる人たち的には脅威ですよね。
まあ秋元音大の凄さを感じるね。
本当にもう本当すごい、もうどんだけ曲作ってんだろうっていうぐらいのペースだと思うんですけど ね、
そうだね、
確か全部作詞書いてるはずなんですよね、うん、秋元さんは、
はい、
本当すごいなと。で、ジャニーズも、まあ、23作品あって、ジャニーズさっき嵐言いましたけど、嵐以外にもね、はい、どこに書いたっけ、ごめんなさい、嵐、キスマイフット2、あと去年は平成ジャンプも頑張ってましたね、
うん、
あと関ジャニエイト、
はい、
赤西仁さん、
はい、
あとセクシーゾーンという人たちもデビューしてると、
は
あ、あとカトゥーン、
はいはい、
キンキキッズ、 NYC、うん、もういよいよなんかたどたどしくなってきてます、
うん、
あと堂本剛さんが単独で出してたり、はい、山下智久さん、ヤマピーですね、
はい、
あとテゴマス V6 と、
うん、
これもまあ売り上げに波は多少あるにしろ、
はい、
23作品が入ってると。なんかスマップ入ってないなと思ったんですけど、曲出してないのかな。
ない
ん
でしょうな、
うん、多分スマップ、あ、年末に出してたけど、それは多分入ってない、あの、うん、集計期間じゃないのかなと思うんですけど。
なるほど。
まあだからその AKB とジャニーズでもう50以上あると。で K-POP もまたね、あの東方神起とか、あと去年はすごいカラとかね、少女時代とかっていうのが結構接巻してたんですけど、はい、あの種類が多くて K-POP は 人たちが、僕も知らない、 こっちはもういよいよ分かんないんですけど、
はい、
ね、シャイニーという人たち、
はい、
あと 2PM、 これ間違ってたらごめんなさい、スーパージュニア、
うん、
CN ブルー、ティアラ、あとチャン・グンソクさん、
はいはい、
等がいて、
うん、
14曲分入ってると。
売れてるんすかね本当に。
まあ傾向としてあるのはこう初動がグイッといって、うん、すぐにピーって落ちていく傾向が強いのかなというのはありますけどね。
そうね、
うん、まあある程度 AKB 関連とか僕はよくこう売り上げとか見てたりしてたんで、
はい、
ある程度は分かるんですけど、
うん、
やっぱりこう他の、アーティストよりも初動でこうグッと売れるっていうのはやっぱあって、うん、何しろ100位が7万とかなんですけど、
あ、はいはい、
1週目で7万とかそのぐらい売れちゃうような感じなんですよ。あ、まあ過去を考えればそういうのも全然あったんですけど、うん、今はね本当今だって1万売れなくても、
はい、
ベスト10に入っちゃう時があるんですね。
そうね、週刊でしょ、う
ん、びっくりしちゃって、そんな時代かと思って。
そうね、
ショックですよね。なんか前なんかそんなんじゃ本当ベスト50とかにも入れなかったんじゃないかな、うん、昔は。
初動しか動かないっていうのはなんかこう、まあ、作為的なものを感じなかないけどね。
まあでしょうがないとは言うけれど、やっぱりねちょっとどうなのかなと思うんですけど。でまあじゃあちなみにそのそれら以外の人たち、どんな人たちがいたかというと、はい、まあ丸々モリモリ以外、
はい、
レッツトライアゲインチームアミューズ、これはなんだ、クワッタさん、
う
ん、
震災復興のソングだね、
はい、そうですね、アミューズの人たちがやったやつ。あとイグザイルが何個かあって、
はい、
福山さんの曲とか、あとバンプオブチキン、
う
ん、
はい、
ビーズ、
はい、
マキシマムザホルモンとか、うん、あと氷川きよしさん強いですね、
うん、
あとはラルクアンシエル、
ああそうね、
パフューム、ラッドウィンプス、
はい、
これなんだ、あ、上村かなさん、トイレの神様、 去年一昨年の紅白で歌って、
そうね、
またちょっとこうなんだ紅白効果で売れた日とかあったのが名残としてまだ残ってるっていう感じで、
そうね、
元気ですかね上村さんね、元気だといいなと思ってるんです
けど、すっかりもうね過去の人になっちゃったね。
なんかね、ああいうなんだろうな、ブームで売れるっていうのは本当あの、こうグイッと上がるけどグイッと下がるから厳しいよなというのは思うんですけど、ね、まあでもそんなこと言ってられないですかね、売れないことにはどうにもっていう感じなんで、うん、まあ長くやっていければいいんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
まあだからそのなんだ、以外の人たちも結構偏ってきてるバンド系とかね、
うん、
人気の EXILE とかそういう人たちになって、なんかこう本当にこう新星みたいな人たちっていうのがいないんですよ、
は
い、
あ
でブームの〇〇森森くらいですよね、はい、って考えるとなんかもうこの世の中的にヒットする、うん、まあだからある程度の売り上げ的にね、
はい、
その世の中に浸透するっていうのはかなり厳しいんじゃないかな、まあ、ランキングとして見るのは厳しいんじゃないかなっていうのは感じられたなっていうのがありますね、うん、
なるほど。
実際こんなに AKB の曲とかいっぱい入ってますけど、はい、みんな知らないと思うんですよね。
どうだろうね、でもまあ AKB の派生までは分かんないけど、うん、
AKB の曲は分かると思いますけど、うん、そのなんだろうな、派生ユニットの人たちの曲をちゃんと分かるって言われると僕だってあんまり分かんないのとかありますからね、
うん、
でまあ結構昔のランキングとかだったりすると、うん、ベスト2、30位ぐらいの曲、ああこれもう歌えるみたいな感じで、うん、結構カラオケとかでもいろいろ知ってたりするような曲っていうのは
そうね、
あの、あったりしたような気がするんですけど、今は結構こう偏りがあるので
なるほど、
そのね、持ち歌とかって言ってももうみんな知らないみたいな状態に、うん、本当に自分の好きなアーティストとかが残念ながらこうベスト100位以内に入ってないわけですよ、割とトップアーティストと言われてる人たちも。
そうだね、
だからなんかすごい世の中になってきたなと思って、だからむしろ100位以降の人たちの方がその何、売れ筋の人のいっぱいいる人たちがいない分、うん、あの多彩で面白いんですよね。
それはあるかもしれないね、う
ん、なんかいろんなアーティストの名前が出てくるのはやっぱり100位以降なんで、むしろこっちの方がその見えてて面白いかなっていうくらいな感じになってきちゃってるんで、まあ、売り上げが全てではないし、まあ、僕は売り上げ好きなんですけど、なんかこう傾向とか見ていくとだんだんつまんなくなってきちゃってるのかなっていうのはちょっと否めないなっていうのは感じますね。
なるほどね。
なんか猫屋さんとか CD とか買ったりするんですか？
その、うん、最近、まあ、もちろん買わなくはないんだけど、
はい、
めっきり枚数は減ったし、
うん、
あとこれは出荷枚数なのかな、いわゆるダウンロードって入ってねえのかな。
あ、入ってないです。ダウンロードはまた別のなんかレコチョクランキングみたいなのがあって。
なるほどね。
でそのダウンロードランキングはちょっとその何、ダウンロード数が書いてないので何とも言えないんですけど、
はい、
また傾向がちょっと違って、
ええ、
あのね、ソナーポケットという人たちの曲が1位なんですよ。
あ、
好きだよ100回の後悔かな、僕知らないんですけど、
はい、
でもどうやらなんか、AKB とか〇〇もりもりとかそういうのを押し抜けての1位、
うん
うん、でもこの曲自体はなんか調べてみたら、うんとね、アルバムの曲かなんかでシングルカットはされてないみたいなんですけど、すごい人気があるみたいで、だからこう何、ダウンロード世代っていうかそういう人たちにもに強いアーティストっていうのもいるんだなと。他にも、レイクさんっていうのかな、100万回のアイラブユー、なんでさっき100回の公開で100万回なんかそういう数字が強いのかなとか思ったんですけど、これも4位とかに入ってて、でもこれはシングルでも出てるんですけどランキングとしては408位、 1.5 万枚でも多分あのレコチョクランキングとか多分よく100万ダウンロードとかとか言うじゃないですか。
そんな言ってんすか。
だからもっと言ってんじゃないかなとかって思って、 だからなんかもう一概に本当そのオリコン CD 売り上げランキングっていうのが全てではないんだなとは思うんですけ
ど、
この露骨な、なんだろうな、売り上げっていうか傾向の違いは何なんだろうなと思って、 AKB とかがそのレコーチョクとかでも売れてるのはまあ分かるんですよ、うん、どっちも CD も売れてるから。でもなんでそのソナーポケットさんとかレイクさんとかっていうのはその CD とかの媒体ではあんまり盛り上がってるかは分かんないけど、あのダウンロードでは妙に強いのかとかっていうのもね、
うん、
なんかよく分かんないなとかって思って。あとジュさん、あのなんだこの夜を止めてよとか、シングルでは213万枚ぐらいなんですけど、
はい、
レコーチョクランキングでは10位とか、
うん、
だからやっぱなんか傾向としてダウンロードで聞く人の、
はい、
なんか ターゲット層、うん、そういうなんかやっぱ違う、
まあ、それはどう考えたって女子高生でしょう。
女子高生なのかな、
ダウンロード世代でしょ。
そうなんですかね、やっぱそうなのか
ではないかなと思いますがね。
この、まあ、レコチョクはそうか、そういう携帯とかでダウンロードするんですかね、うん、携帯で音楽とか聞きます？
僕ら聞かないよ。聞かないけど
ないですけどね、
うん、だってもうそのダウンロード世代、携帯世代の人たちは、
うん、
音質とか まあ、どうだっていいではないけど、その手軽に聴ける方に重点を置くから、
うん、そうなん
ですね、あとそのジャケットがどうのこうのってあんまりないらしいので、
うん、ああそういうことか、
うん、
なんか物として持っておきたいとかそういうものとはまたもうそもそも根本的に違って、
そうそう、僕らみたいにそのビックリマンをこう物として持ってたんじゃなくて、うん、今はそのカードゲームをその携帯でやっちゃうみたいな感じでしょ、
はい、
それもあるんじゃないの、
あ
そういう感じのね、
なるほど、
意識の違いというか
楽しめればまあいいっていう感じなのかな、うん、いやなんかその辺の感覚がやっぱ違うからか。じゃああれなんですかね、その曲ジュジュさんとかそういう人たちは、はい、CD 買う購入層にはまだ弱いってことなんですかね。
それもあるかもしれないし、何なんだろうね、
うん、なんかうまいこと比例してったりするものなのかなと思ってたんですけど、やっぱりこう局地的な人気みたいなのとかもあったりとかするのかなとかって思って、うん、あと僕あの着歌ってあるじゃないですか、
はい、
まあそれも携帯ですけど、
はい、
着歌フルと着歌みたいなのがあって、フルだとまあ1曲まるまるですけど、う
ん、はい、
着歌っていうものが普通にまあ出回ってて、あの一部だけ聴けるので満足しちゃう人っていうことなんですかね。すごく僕ずっと前から気になってたんですけど、あれは何、曲として聴きたいっていうわけじゃなくて、
うん、
なんかお気に入りの曲をアラームみたいにするとかそういう用途なんですかね。
もともとは着メロなんでしょ、着メロから始まって、は
い、そうですね、
うん、着信してる最中だけ流れるからまあ部分でよかったと思うけど、うん、まあ、インフラも整備されて結構大きなデータも読み込めるようになってから、
はい、
じゃあどうせならじゃあ1曲全部聴けた方がいいじゃねって多分着歌フルだよね、
うん、フルはまあその聴きたいっていう用途だけど、う
ん、
じゃあ、まあ、
ちゃんとそれを普通に聴くんじゃない、アラームとかだけじゃなくて iPod 的な意味でね、う
ん、だからなんか今もその着歌っていうものがちゃんと需要があるっていうのに個人的には結構違和感があるんですけど、
うん、
まあ、じゃあやっぱりそういうアラームとかそういうので使うってことなんですかね、
かな、
だからそんな一部だけ聞けて満足しちゃうものなのかなと思うと、なんか結構作り手側的には結構ショックなんじゃないかなって思うんですけどね、
うん、
なんかそんなことをなんか調べてて思ったんですけど、
なるほど。
あとはね、シングルはそんな感じか、アルバムはなんかアルバムの方がね、やっぱアルバムって1年に何枚も出さないからか、
はい、
あの傾向、まあ、もちろん AKB とか嵐が1位なんですけど、
はい、
強いのはあるんですが、まあでもそんなに出せないから結構バラバラになってて、
ね、うん、
アルバムの方が見ててなんかこう人気とか健全性というか
、うん、
見てて面白いなと思いますけどね。
そうだね、
レディー・ガガさんとか入ってますからね、強いなと思うんですけど、あんまり洋楽とかそんな強くないのかなと思ってたけど、レディー・ガガさん4位だし、あと少女時代が強いですね。少女時代は、ね、アルバムが強いんですよ。カラーはシングルが強いイメージがあるんですけど、 からよりも少女時代が売れてますね。
あ、そうですか。
あとは生き物係とかね、愛子さんとかそういう辺が結構上位に入ってて、まあアルバムもね、今回はついにあのミリオンないですからね。
そうだね、90万
で、ね、90万でトップで、100位が6万6000だから、
なるほどね、
やっぱ売れないんだなっていうふうに思って、うん、だいたい水準として、まあシングルもアルバムも10万売れるギリギリラインが33位とか4位ぐらいなんですよ。だから10万売れればもう50位以内に入れちゃうと、すごい世の中だなと思って。で20万とかだと、なんだ、どこに書いたっけ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、間違えた。10万は75位とか62位だって、20万が33位4位ぐらいなんで、で30万とか売れちゃうともうベスト20以内入っちゃう、20位以内に入っちゃうと。だからもう30万とか売れたらもう大ヒットぐらいな感じなんですね、今の世の中的に言うと。シングルもアルバムもすごい世の中だなぁと思って、昔だってアルバムなんてね、本当アルバムの方がこう売り上げ的にこうグイグイグイっていく傾向が90年代とかあって、うん、グローブが400万とか越して、
そんな時代があったね。
そうですよね、あのグレーが500万近くいってとか、宇多田ヒカルさんのやつが700万とか、うん、あれはちょっともう本当社会現象でしたけど、
今年はミスチルのベスト版が出るね。
ああそうですね、うん、
それがどうなるかだね。
ま、ああでもあれもね、2枚またそれぞれ出すじゃないですか。
あ、そうなんだ。
前みたいにあの日空版骨版でしたっけ、ああいう感じで売ると思うんで、うん、分散されるのかなというのはあるんですけど、まあ、あの売り方も強気だなと思うんですけどね、うん、やっぱあの売れるっていうある程度の確証がないとわざわざ別々にするのって結構リスクが高いんでね。
なるほど。
どういう風に売れていくのかっていうのはちょっと気になるところですよね。まあそんな感じでいろいろ見てたんですけど、個人的にそこのそのオリコン見てて、まあいろいろなんか結構雑誌の内容が随分ジャニーズ系に偏ってるなとかいろいろ思いつつ、はい、まあ面白く見てたんですけど、最後にあの調べ終わった時にこう、はい、閉じてあの改めて表紙見てちょっとショッキングなことがあって、
はい、
なんかあのなんですかね、売り文句みたいな、この雑誌はこういう名前ですよっていうのが書いてあるのが、うん、流行物大好き女の子のためのエンタメライフマガジンに変わってたんですよ。ショックで、あれ違うだろうと。
ああ、そうですか。
あれ、オリコンウィーク第1番の時ってそういう売りじゃなかったよね。
本当だ。
で、あのもちろん当時からまあジャニーズとかも載せてたけど、ちゃんと他の女性アーティストとかも普通に載ってたし、なんか別にもうちょっと公平性なりあってっていうか、もう男性が読んでても全然問題ない感じだったのに、
完全にもう女性誌ですね、これね。
そうなんです、確かに売っているところも一応その文学雑誌のところなんですけど、限りなくその横にはあの 明星とかなのかな、うん、女性が読むあのアイドル、男性アイドルとかそういうのが載ってるような雑誌の隣とかに置いてあるわけですよ。
そうだね、
今回も堂本光一さんが表紙だし、
うん、
それね、本当中見てみると分かると思うんですけど、まあかなりジャニーズいっぱい載ってますよ。
いや、ギャルギャルしてるよこれ、
うん
うん、
なんか僕すごい何の、 あの何気の迷いもなく、うん、毎年一冊買う感じで、うん、こう当たり前のように買いに行ったんですけど、なんか確かに去年とかもそういう傾向あったなと思って、もしかしたら去年のにもすでにそういう風に書いてあるのかもしれないですけど、改めてこう見てえとか思って、あ、じゃあ僕結構なんかすごいもの買ってたのかなと思って、結構ザワザワしましたね。
ああ、そうですか、これはそうだね、
うん、ちょっとあのなんかオリコンという雑誌、まあオリスタですけど今は、はい、しかもこれオンリースターになってるんですよ。オリコンスタイルだと思ってたのに、なんかいつの間にか
あの
略称の本書なんですかね、が変わってるなとかと思って。
なるほどね。
なんかショックで、あれでとか思って、なんかこうやっぱこういう風にでもしていかないとやっぱ売れない時代なのかなって思うと、なんかちょっと一抹の悲しさというか、
なるほど
思うところがありましたね。 まあ、きっと来年も買うと思うんですけど、
音楽業界も音楽雑誌業界も大変ですね。
そういうことですよね、うん、なんか普段全然音楽雑誌とか買わないんで今は、はい、まさかこんなことになってると思ってなかったんで。
なるほどね。
なんか今になってちょっと恥ずかしい気になってきましたからね。
大丈夫です。
だから、まあ、まあ来年もまた買うときにそれを忘れてるといいなと思ったという感じで。まあちょっとね、なんか面白かったかどうかは別として、まあこんな傾向がありましたというのを元に今年がどういう感じでなっていくのかっていうのをね、またみんなで見ていけたらなと思ってますので。
そうですね。
多分また僕がまた AKB だなんだとか言うかもしれないですし、
はい、
あのまた生温かい目で聞いていただけたらなと思ってます。
わかりました。来年も楽しみですね。
そうですね、来年もまたあのちゃんと出てたら買うんで、また、はい、あの傾向とか見ていきたいなと思ってるんで、
よろしくお願いいたします、
はい、じゃあこの辺で今回のやつも切りますかね、はい。